この数週間にわたってイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで3日後に墓からよみがえるというまでの間、一体どのようなことが起きたのかということを勉強しています。私はこの教会の牧師としてこの3日間一体どういうことが起きたのか、どんなことが達成されたのかということを皆さん一人一人にしっかりと理解をしてもらいたいと願っています。なぜかというと、この3日間でどのようなことが起き、どのようなことが達成されたのかということがキリスト教というものの基盤となっているからです。十字架で達成されたものを大きく分けると4つに分けることができる。1番目に人類の罪の贖いというものです。私たちの身代わりとして十字架の上でもって罪の贖いがなされている。2つ目にはサタンから地球の支配権を取り戻す、そして神様の家族のものにその支配権を渡すということです。そのために十字架で死んだ。3つ目には神様とアブラハムとの間で成立をしている契約というもの、そしてモーゼによって契約の立法となったものを完成させて新しい契約を成立させるというためなんです。4つ目にはイエス・キリストを信じる者が、つまり生まれ変わりをした者が神の義となれる道を開くためです。アダムが神様に罪を犯す前に神様とアダムとの間で持っていた関係というものを今一度私たちが神様と持つことができるようになるためです。今日はそのうちのですね、第3の点に入ってみたいと思う。アブラハムと神様との間で成立をしている契約というものを完成をさせて、これがまあ古い契約と呼ばれるものになるわけですけれども、それを完成させて、そして新しい契約を成立させるために十字架にかかった、十字架で死んだという点についての話に入りたいと思う。マルコの福音書の15章を開けていただきましょう。マルコの15章では一節だけ引用したいんですが、25節でこういうことが書いてあります。マルコの15章の25節ではこう書いてある。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった、まあ、最もユダヤ人の時間の表し方というのは現在の私たちの時間の表し方と違います。日が出る時から次の日の日が出る時まで、私たちから言ったら次の日の日が出る時までを一日と見る。だから午前の6時が第0時、それからですね1時2時というふうに出発していく。我々は真夜中が12時です。だから現在のこれ我々の時間で言った午前の9時に十字架につけた。で同じ15章の33節を見ていただきますと、12時になった時、3時間後で全地が暗くなって午後3時まで続いたと書いてある。で3時にですね、34節ではイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれた。これを訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるという言葉を言った。そしてですね、息を引き取りました。まあ、聖書で言うと霊が肉体を離れたということになる。この世で言ったら死んだということになります。朝の9時に十字架にかかって午後の3時ちょっと過ぎには死んでる。これ大変に短い時間なんです。多くはですね、十字架というものにつけられますと、貼り付けにされると長い人では3日間生きているのがいたと歴史の本で書いてある。そういうのから見ますと非常に短い時間で死んでいるということになる。でこの十字架の上でですね、どういう言葉をイエスが口にしたのかというのを今日調べてみたい。全部で7つの言葉を口から言っています。 ところがですね、7つ言っている、まあ、その3時で12時で真っ暗になる前に3つ言って、3時近くになってから4つ言ってはいるんですけれども、この7つの言葉全部は1つの福音書には記されてないんです。だもんだから、1つの福音書だけを読んでこの7つ言ってる言葉全部を理解しようとしても、これは難しいことになる。しかもですね、福音書4つあるものの中で全部で3つを実は使ってるわけなんですけども、そこの中でもって言われている言葉の順序を我々が調べようとするときには、前後の関係から推測する以外ない時もあるけれどもですね、一応時間的に見て十字架にかかった時点、午前9時から午後の3時過ぎまでの間で7回喋っているものを、大体順序から見たらこういう順序ではないかと推測できる順序で説明してみたいと思う。一番最初はですね、十字架にかかってすぐに言葉に出した第1回目はルカ伝の23章の34節でこう言ってます。ルカ伝の23章の33節から読んでみたいと思う。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは二人の犯罪人とイエス様とは、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。この少し前には裁判にかかっている。で、十字架につけろと群衆、祭司長、民の長老たち、律法学者たちというのが先導した。そして最後に十字架につけた。その連中、つまりイエス様自身を苦しめている人たちのために、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この人たちのためにも救いの道を開くという理由で十字架で死んでいます。これが一番最初に十字架の上で口にした言葉になる。二つ目に行ってみましょう。同じルカ伝の23章の今度は43節に行きますと、この十字架の片側につけられていた犯罪人の一人が、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください、つまり私を救ってくれと頼んだ。それに対してイエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。実は以前にこの今日という言葉がですね、ここにつけるべきではないということを前に言ったけれども、これが2番目に言った言葉です。まことにあなたに告げます、まことにあなたに今日告げます、あなたは私と共にパラダイスにいます、というのが原本に近い訳になる。三つ目の言葉はですね、ルカ伝には出ておりません。ヨハネの福音書の19章に出ている。ヨハネの福音書の19章の26節に出ています。まあ、なんでですね、このヨハネの19の26節が3番目の言葉だと言えるのかというと、その少し前を見ていただけると、23節から見ていただけるとそうだということがわかる。23節から読んでみましょう。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った折り目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。先ほどのルカ伝ではその十字架の下でイエス様の着ているものを分けた、くじを引いたと書いてある。ほいでですね、26節ではイエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、これはまあヨハネのことなんですが、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます と言われた。それからその弟子にヨハネに、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。自分の母親マリアに向かって、あなたの息子がそこにいるとヨハネのことを言ってる。ヨハネに向かって、これはあなたの母だ、イエスの母マリアのことをあなたの母親だと言ってる。つまり何を言うのかと言ったらですね、あの当時の生活様式を考えていただけば分かるんですが、女の人がなかなか一人でもって生活をするというわけにいかない。特にこの時点ではマリアの亭主ヨセフはもう死んでいるんじゃないかと想像ができる。そうしてくると、まあ、もちろん子供たちも世話をする、残りの子供たちも世話をするけれども、長男が当然面倒を見なきゃいけない。ところが長男はもう十字架にかかっちゃってる、もう少ししたら死ぬ。だから誰もマリアを世話する者がいない。あるいは自分の弟妹たち、イエス様から取って弟妹たちがいるかもしれないけれども、それだけでは十分ではない。だからヨハネに向かって、お前の母親だ、これから先は母親として世話をしろ、頼むぞ、面倒見てくれということになる。母親マリアに向かっては、あなたの息子はそこにいる、これの男が私の代わりにこれから世話をするから安心してくださいという、この言葉が十字架の上で3つ目に言った言葉になります。午前9時に十字架にかかってから、この言葉を 3つ続けて言っている。4回目の言葉は、4番目の言葉は12時過ぎになってからほとんど3時近くなって、全地が真っ暗になって、それが明けてからの話になります。4番目の言葉はですね、これ2箇所に出ていますけれども、マタイとマルコに出ているけど、まず先にマタイの方を引用してみましょう。マタイの福音書の27章でこう書いてある。マタイの27章では43節から始まるところでこう書いてあります。失礼しました、45節から始まるところでこう書いてある。マタイの27章の45節から見ますと、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた3時ごろ、イエスは大声でエリエリレマサバクタニと呼ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いて、そこに立っている人々のうちある人は、この人はエリアを呼んでいると言った。我が神我が神どうして私を見捨てたか。マルコの15章でも34節で同じことが書いてあります。先ほどこのマルコのここは引用した、これが4番目に言った言葉です。5番目に言った言葉はまたヨハネの19章に戻らなければいけない。ヨハネの福音書の19章の28節でもって、そのこの後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた、喉が乾くと言った。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を飲んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。喉が渇くと言った。さあこの喉が渇くと言ったのが、我が神我が神どうして私を見捨てたのかという言葉の後か前かというのはですね、先ほど読んだマルコの15章の34節を先ほど読んだんですけれども、それからもうちょっと先に行くと分かってくる。今一度マルコの15章の34節から読んでみたいと思う。そして時間的に言って、この今読んだ5番目の言葉というものは4番目の言葉、今から読むものと後についているということをですね、証明したいと思う。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれた。これは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走っていって、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。 エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。ここから比べてみますと、私は喉が渇くと言ったのは4番目の言葉、我が神、我が神どうして私を見捨てたのかというその後だということになる。6番目に行きましょう。6番目の言葉はですね、ヨハネの19章の私は喉が渇くと言ったすぐ後で言ってます。今一度5番目の言葉から6番目に入ってみたいと思う。5番目はですね、ヨハネの19章の28節で言っている。その後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は喉が渇くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった、まあ、これが死んだということになるわけです。ところがその時にまたもう一回言葉を言っている。これが7回目の言葉になります。でその最後の言葉はルカ伝の23章で出ています。ルカ伝の23章の46節では、イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この7つの言葉を口に出している。でもし皆さんがですね、今その7つを順番に番号をつけて書いていたとしたらば、一番最初に引用したところと、つまりこれはルカ伝の23章の34節になるわけですけれども、それと4番目に言った言葉、マタイの27章の46節と、それから一番最後の言葉、ルカ伝の23章の46節の言葉と比較をしていただきたいと思う。今一度読んでですね、その比較をお知らせしましょう。ルカ伝の23章の一番最初に言った言葉34節では、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。一番最初には宇宙の創造主に向かって父という言葉を呼んでいる。今までイエス様が呼んでいた言葉と同じです。4番目の言葉はどういう言葉か。我が神、我が神、どうして私を見捨てたか。神様と呼んでいる。そして7番目の言葉では、ルカ伝の23章の46節では、父よ、我が霊を御手に委ねます。1回目には父と呼んでいる、4番目には神様と呼んでいる、7番目には父と呼んでいます、まあ、こういう言い方をいたしましょう。4つの福音書を調べていただいてですね、イエス様自身が宇宙の創造主に向かって神様という呼び方をしたと書いてあるところは、この十字架の上での第4番目の言葉だけなんです。他は全部父という名前で呼んでいる。天の父、あるいは私の父という呼び方をしております。この4番目の呼び方をですね、今ちょっと調べてみたいと思う。多くの聖書解説書あたりでは、あるいはですね、多くの教会で教えていることでは、この4番目にイエス様が言った言葉というものは、イエス様が人類の罪を全部背負ったときに、十字架にかかったときに、そしてそれが自分の罪だとされたときに、その重荷に耐えかねて 神様に向かって助けを求めた言葉だという説明をしているものがある。人の子として十字架にかかった時にいかに無力であるのか、力がないのかということを表しているんだと説明をしているものもあります。神様というものから離れて、まあ、もちろん霊の上で死ぬわけですから、罪を背負ってるんだから神様と一緒にはなれない、離れます。だから離れていたんでは、人間はいかに力がないのか無力なのかということを十字架のイエスがよく表しているという説明をしているものもある。助けを求めなければいけない立場にいたということを表しているんだと説明している本がたくさんあります。神様という言葉は、罪を持っている者が宇宙の創造主に向かって呼ぶときに使える言葉であるという、宇宙の創造主に向かって近寄ることができない人たちが、つまり罪を持っている者が宇宙の創造主に向けて使うことができるただ唯一の言葉は神様という言葉です。けれどもその宇宙の創造主に罪というものを持っていなかったとしたらば、あ、主あるいは天の父と呼ぶことができるものになる。だからこの時点でイエスは十字架で人類の罪を背負ったがゆえに宇宙の創造主に向かって父と呼ぶことができなくなった。だから我が神どうして私を見捨てたのかという言葉を口から出したという説明をしている。こういう説明はですね、表面的には大変理屈に合ったような説明ではあるんですけれども、こういう説明をするがためには2つの質問に対する答えを出さなければいけなくなります。私がその2つの質問をする、その答えに対して聖書から裏付けをできないとしたら、今言ったこの説明は正しくないということになる。一番最初の質問を出しましょう。イエス様自身は十字架で天の父との関係が切れているかどうか。もしも天の父との関係が切れている、なぜかといったら罪を背負っているからだと言ったとしたらば、一番最初に父をと呼んでいる。彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分でもわからないんですと言って父よと呼んでいる。4番目には神様と呼びました。でその4番目に十字架の上で神様と呼んだ、なぜかと言ったら罪を背負って神様と関係が切れているからだと呼んだとしたらば、これ当然だろうと思うんです。そうしたら7番目ではどういう言葉に言わなきゃいけないのか。7番目であっても神様という言葉を使わなければいけないことになります。なんでか、あの時代、まだこれ新しい契約の時代ではありません、古い契約の時代です。古い契約の時代に神様から罪を許してもらうためには動物の生贄の血を捧げることが必要だった。これは規則です。祭司たちを通して動物の生贄の血を捧げなければ罪の許しはなかった。それを実際十字架の上から知ってたかどうか。あるいは新しい契約に行きましょう。新しい契約であっても罪を告白するまでは神様との関係は元に戻りません。ヨハネ第一の手紙の1章9節でそれを教えている。そうしてくると十字架の上でもって、しかもこの4番目に我が神我が神どうして私を見捨てたのかと言った後でもってイエス様が自分の罪の告白をして、人の人類の罪を背負っているけれども許してくださいというような言葉を言って、あるいは動物の生贄を捧げて、そして神様と呼んでいた関係が父と呼べる関係に戻ったと聖書に書いてあるかどうか。どこにも書いてないんです。これが一つ目の質問です。二つ目の質問に行きましょう。いくつか聖書を開けていただいて、ヨハネの福音書だけで結構ですけども、ヨハネの福音書の10章を開けていただけると、イエス様が自分の口からこういうことを言った。10章のヨハネの10章の17節を見ると、 イエス様が自分の口からこういうことを言いました。これ十字架にもちろんかかる前です。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これどうやって説明したらいいのか。自分の命を再び得るためにもう一度得る権威がある。同じヨハネの6章に戻っていっていきましょう。6章の38節からこう書いてある。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、これ天の父のことですよ。宇宙の創造主です。私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。もしもイエスが神様から見捨てられたとしたらば、十字架の上での話です。もしも見捨てられたとしたらば、他の人を死から、つまり神様のとの関係が成立していない状態の人を、その状態からよみがえらせることができるかどうか。自分自身がよみがえることができないで、他の人をよみがえらせることができるかどうか。ヨハネの11章に行っていただきましょう。11章の25節ではイエス様が自分でこういうことを言った。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。こういうようなものがどういうふうに説明したらいいのか。もしも十字架の上でもって神様と呼ばなければいけない立場に置かれたとして、7番目にはまた父よと呼ぶ関係に戻っているとすると、その間でもって今並べているこのヨハネの福音書での内容はどういうふうに説明ができるのか。一番最初に出したその質問、4番目から7番目の言葉の間でもって罪の生贄を捧げているかどうか、こういうことになってきますと、4番目の言葉の意味がどういうことなのかというのをですね、いろんなところで説明しているような内容の説明では不十分だということになる。十字架の上でもってこの4番目に出した言葉の意味というものは、十字架の上で出した他の言葉と合わせてその意味を考えないといけないことになります。聖書の中から一箇所だけ取り出してそこの意味を解釈しようといたしますと、その前後でどういうことを言ってるのか全然無視しちゃって、その一箇所だけ引っ張り出してそれを勝手に解釈をしようとしたら、多くの場合に神様が教えようとしているものと違うものを解釈をしてしまう危険性が出てきます。あるいはですね、こじつけの解釈をするようになる。多くの聖書解説書あたりでもこじつけの説明になってきます。だから4番目に言った言葉、5番目に言った言葉、6番目に言った言葉、7番目に言った言葉、これは午後3時頃、死ぬ少し前に言った言葉、最後には死ぬ言葉です。というものを全部合わせて、その上で4番目の言葉の意味を考えてみないといけないことになる。神様との関係が切れたから。というのであれば、じゃあ7番目にどうして死という言葉が使えるのか。というのが問題になる。今一度4番目の言葉を言ってみましょう。マタイの27章に戻りたいと思います。マタイの27章の46節では、マタイの27章の46節はこういうことが書かれている。3時頃イエスは大声で
叫んでいる。
これも面白いんですよ。なんで大声で叫ばなきゃいけないのか。神様、どうして私を見捨てたのかという助けを求めるとしたとしたら、なんで大きな声を出さなきゃいけないのか。神様聞こえないのか、つんぼか。マタイの6章ではイエス様の口からこういうこと言って、私と神とは同じです、一つです、神の心を行うためにこの地球に来たと言ったイエス様が、マタイの6章の5節と6節とでは、隠れたところにおられる天の父に隠れたところで祈りなさいとイエス様自身が言っています。隠れたところにいる天の父に隠れたところで祈るんだったら、四つ角に立って人に聞こえるような大きな声を出すんでなかったとしたら、なんでここで大きな声を出さなきゃいけないのか。質問です。5番目に行きましょう。それでヨハネの19章18節では、28節失礼しました、ヨハネの19章の28節では、喉が渇いたと言ってる。なんでか、大きな声を出したからです。そうすると、じゃあなんで大きな声を出したのかと、また同じ質問になってくる。大声で叫ばなければいけない理由があったから、大きな声で叫んだはずなんですよ。そうすると、その理由は何なのかということを我々が考えないで、4番目に勝手なことを言ったと解釈をしてはいけないということになります。十字架の周りで見ていた人たちの中には、エリアを呼んでいると考えている人が何人もいた。これはマタイの27章でも、マルコの15章でも同じことが書かれている。6番目に行きましょう。ヨハネの19章の30節は、完了した、終わったということを十字架の上から口に出していった。この言葉からですね、私たちのが受ける印象というのは、終わったという言葉から受ける印象というものは、背負いきれないような荷物を背負わされて、やっと目的地にたどり着いたという時に口から出る言葉だという感じを受けてしまいます。これで終わった、もう荷物を下ろしていい。神様の道というもの、愛というものを信じていない人たちに対して、その道を教えなければいけなかった。愛を示してあげなければいけなかった。もうしなくてもいいという感じを受ける。そしてその連中から誤解を受けました。殺されそうにもなった。自分自身は貧乏な生活もしている。人々からは散々バカにされている、叩かれている。弟子たちからも見捨てられた。十字架から苦しい思いをしている。神様から見捨てられた。そして目的としている十字架で死ぬということが、これでやっと達成できる、もう苦しむ必要がない、これで大役は終わった、やれやれ、これで完了したという声を出したと、私たちの方では感じを受けてしまうんです。そしてですね、だからその4番目に言った言葉、我が神、我が神、どうして私を見捨てたのかというのと、ここで結びつくではないか、やっとこれで終わったんだと言ったというふうに考える。ところがですね、この6番目の言葉、完了したと訳されている言葉、これ原本を食っていきますと、まあ、ギリシャ語になるわけですけれども、ギリシャ語ではテテレスタイというギリシャ語が使われている。まあ、ギリシャ語を知っているようにひけらかす意味はないんですけれども、ギリシャ語が使われている、テテレスタイという言葉です。これはですね、実は軍隊用語なんです。兵隊たちが使う言葉なんですよ。どういう時に使うのか、戦いに勝った、勝利をしたという時に、万歳、戦いに勝ったという勝利の言葉がテテレスタイという言葉なんです。だから意味としてはですね、戦いに勝った、だから残っているのは後片付けだけだという意味も含まれている。 そうしてくるとですね、こういう点考えていただかなきゃいけなくなります。神様に向かってどうして私を見捨てたのか、私を見捨てないでくださいというような意味のことを言ったすぐ後でもって、つまり聖書の解説書あたりではイエスの無力さを示したというすぐ後でもって、万歳、これで勝った、戦いは終了したという勝利の喜びの声が出るかどうか。もしもこの4番目の言葉が、十字架の上のイエスには力がなかったから、神様に見捨てられたという孤独感を持ったからイエスの口から出た言葉だとするならば、そのすぐ後でもって万歳、戦争に勝った、これで勝利したというような言葉は出ないはずなんです。しかもこのすぐこと、この言葉のすぐ後でもって、父よ、私の霊を受けお受けくださいというような言葉が出るかどうか。この4番目の言葉から、十字架の上での4番目の言葉から7番目の言葉まで続けていってる言葉です。大声で叫んだ、我が神、どうして私を見捨てられるか。そのあたり喉が渇いた、完了した、万歳、戦争に勝った、父よ、私の霊を受けお受けください、もう天国に行っていいです。実は天国じゃない、まあパラダイスに行ったわけですけど、というようなことが言えるかどうか考えていただきたいと思う。そうしてくるとですね、この4番目と6番目、7番目のこの言葉の間でもって何か理屈に合わないものが感じられます。4番目の解釈に間違いがあるのか、あるいは6番目の解釈に間違いがあるのか、神様と呼んだものに間違いがあるのか、あるいは勝利した、万歳、勝ったという言葉に間違いがあるのか、どっちかに間違いがなかったら理屈に合わないということになる。イエスは十字架の上でもって無力となったがゆえに、しかも助けを求めたくても罪のために父よと呼ぶことができないので、我が神、どうして私を見捨てたのかという言葉でもって宇宙の創造主に助けを求めようとしたという解釈に間違いがあるのか、あるいは万歳、戦争に勝った、残るのは後片付けだけだという解釈に間違いがあるのか、どっちかが正しくないということになります。6番目に十字架で言った言葉、原本で書かれている言葉ではテテレスタイという言葉なんですけれども、この言葉の意味はこれで終わった、戦いに勝ったという軍隊用語です。いや、聖書が間違ってる、言わないでくださいよ、我々この聖書で生活してるんですから。だから6番目の言葉の意味を変えるわけにはいきません。だから6番目の言葉の解釈は正しいということになる。とすると4番目の言葉の解釈に間違いがあるという結論に持っていかざるを得ないことになります。十字架の上でのイエスは無力だったから神様に助けを求めた、どうして私を見捨てたのかと神様に泣きついたという解釈に間違いがあるという結論に持っていかざるを得ないことになる。そうでなかったとしたらば、十字架の上でのイエス様の口から出た言葉は精神分裂症が言った言葉と同じになります。意味のないものになる、矛盾だらけのものになってしまいます。で、今一度この4番目の言葉をですね、調べ直しをしてみたいと思う。マタイの27章を開けていただきましょう。今度は2箇所別なところを開けていただきます。マタイの27章を一番最初開けていただきたいと思う。27章の46節を読んでみましょう。3時頃、イエスは大声で、エリ エリ・レマ・サバクタニと呼ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これ中は深く入る前にですね、マルコの、またこのマタイの28に戻るからですね、ここすぐ開けられるようにしておいて、マルコの15章に行っていただきましょう。15章の34節を見ていただきたいと思う。マルコの15章の34節ではこう書いてあります。さて、失礼しました。そして3時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと呼ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。今一度マタイの27章に戻っていただきましょう。27章の46節。エリ、エリ、レマ・サバクタニと大声で叫んだ。マルコの15章34節。エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと大きな声で叫んだ。どうしてマタイとマルコでは違いがあるのか。マタイの27章はエリ、エリ、レマ・サバクタニ、マタイ、マルコの15章ではエロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと書かれている。どうしてこんな違いがあるのか。もう一ついきましょう。マタイの27章の46節を言っていただきます。イエスは大声でエリ、エリ、レマ・サバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。はっきりと言いましょう。十字架の上でイエス様は、我が神、我が神、どうして私を見捨てたのかと言ったんではありません、という意味である。まあ、マルコの15章の43節にも言っていただきましょう。失礼しました。15章の34節でした。マルコの15章の34節では、そして3時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと呼ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。という意味である。これは訳すとこういう意味になる。なんでその言葉を聖書に書かなきゃいけないのか。答え簡単ですよ。イエスの口から出た言葉、この4番目に出した言葉は、イエスが弟子たちに向かって普段使っていた言葉ではないものを使ったからなんです。弟子たちが聞き慣れている言葉をイエスが大きな声で言ったんではない、別な聞き慣れていない言葉をイエスが大きな声で十字架の上から4番目に言った。だから十字架の周りに集まっている人たちの中には、エリアを呼んでいると考えた人も出てくるぐらいでした。どういう意味か。つまり普段使っている言葉でない言葉を使った。私たちは普段です、日本語を使いますけど、私たちだって普段聞き慣れている日本語以外の言葉を使われたら、まあこの頃英語はですね、割合に流行ってるから、英語でない言葉を引っ張り出したら、アラブ語を引っ張り出したら、私もアラブに3年いたからですね、まだいくらか単語を覚えてはいるんですけど、いきなりアラブ語を皆さんに喋り始めたら皆さんどう感じるか。それをしかも日本語で書こうとしたら一体どういうふうに書けるか。皆さん一人一人です。私がアラブ語を喋って、それをそのままじゃ日本語でカタカナで書いてくれと言ったら、こちらの人と向こうの人と同じことを書いてるかどうか。いくらはっきりと発音したつもりであっても、必ず書いた日本語に違いが出てきます。だからこれはこういう意味であるという説明をつけなかったら、何を書いてるのか、それを読む人にはわからない人が出てくるということになる。これと同じです。この言葉を訳すと、この言葉の意味はと、わざわざ聖書に記さなければいけない理由は、イエス様が 口から出した言葉というものは、新約聖書に使われているあの時代に使われている普段の言葉、これはギリシャ語と、それからギリシャ語のちょっと変形語、アラメ語という言葉なんですけれども、それではない言葉を使っているから、この聖書を読む人に、ギリシャ語で書かれた人にはその意味をはっきりと知らせなければいけなかったからです。じゃあどういう言葉だったのか。十字架の上でもって苦しみに耐えながらも言わなければいけないほど大切な意味を持った言葉はどういう言葉だったのか。しかもですよ、十字架の周りにいる人たちの中で何人かはこの十字架の上でのこの4番目の言葉を理解をしている、何人かはわからない、特殊な言葉です。一体どういう言葉か、答えを先に申し上げましょう。実はですね、その答えはすでに聖書に出ているんです。詩編の22を開けていただきましょう。これは旧約聖書になります。詩編の22ではこういうふうに書いてある。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。実はですね、十字架の上でもってイエス様が大きな声で喋った言葉、4番目に喋った言葉はこの詩編の22を引用しようとしたものなんです。じゃあこの詩編の22は一体何を表しているのか。これ1節から全部読んで、31節まであるんですけど、これ読んでみたい。で、内容を大きく分けると2つに分けることができます。先に読んでみましょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。十字架の上での動きを考えながら読んでてくださいよ。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたを叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りだから。十字架でも言ってる、あんたが神の子なら今すぐ十字架から降りてきてみろ。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ました方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください、苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました、引き裂け吠えたけの獅子のように。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました、私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます、犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます、彼らは私を眺め私を見ています、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。実際知ってるでしょ。主よ、あなたは遠く離れないでください、私の力よ、急いで私を助けてください、私の魂を剣から救い出してください、私の命を犬の手から、私を救ってください、獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます、私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ、ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ、イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ、まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった、むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださった、 大改修の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は死を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、死を尋ね求める人々は死を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民を皆あなたの御前で伏し拝みましょう。まことに王権は主のもの。主は国々をすべ治められる。地の裕福なものは皆食べて伏し拝み、地に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。まあ、この意味をですね、はっきりさせなきゃいけないからですね、ちょっと分析しながら順序を変えてみたいと思う。一節から21節までは十字架の上でどういうことが起きるのかということの予言です。ところが22節から31節まではその十字架の死を通してどういうことが達成されるのかという予言がされている。順序変えてみましょう。一番最初の28節から見ていただきたいと思う。まことに王権は主のもの、主は国々をすべ治められる。地の裕福なものは皆食べて伏し拝み、塵に下るものも皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。サタンが主となっていた、支配をしていたというその支配権を主によって取り戻されたという方が正しいという予言です。彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。じゃあどういう生活ができるようになっているのか、25節でいきましょう。大改修の中での私の賛美はあなたから出たもの。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。22節に行きましょう。主は、いや私は皆を私の兄弟たちに語り付け、改修の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを呼び求めたとき聞いてくださった。助けの手を出したと言って。だからこの詩編の22というのはですね、イエスが十字架でどういう苦しみを通ると予言されているのかというふうに見てはいけないということになる。これは全般での1節から21節までの解説です。その後では十字架の上のその苦しみを通してイエスがどのようなことを達成できるのかということを歌ったダビデの賛歌です。主を、神様を褒めたたえる歌だと、この22節の始まるのところに書いてある。ヤコブのすべての子孫よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての子孫よ、主の前におののけ。主を敬うようにしろ。なぜか、イスラエルの連中、神様の民、今のユダヤ人は主をあがめることをですね、今していません。イエス様をキリストと認めていない。まだ旧約の生活で生きている。どういう喜びが、どういう祝福が準備されているのかというのを予言しているのが詩編の22です。今一度マタイの27章に戻っていきましょう。イエス様はエリエリレマサバクタニと呼んだ。これはですね、そういう言葉が詩編の22のヘブル語で使われているからです。ところがそれがエリとわからないで、エロイエロイラマサバクタニとマルコの方では書いてある。そういうふうに聞いたからです。イエス様はこの詩編の22を十字架の上で全部引用しようとした。そしてですね、これで、つまり十字架の上で 死というものを持つことでもって、完全にサタンの仕業を打ち砕くことができる。サタンが持っている支配権を取り戻すことができる。これで救いの道を開くことができる。天の父が、 世界のもとへ置く前から計画しているものがこれで現実になる。詩編の22で予言されている通りに今からなるんだと宣言しようとした。だから十字架の周りに集まっている人たちに聞こえるように詩編の22を引用し始めたんです。しかも詩編22に書かれている通りの言葉で、だから大声を出した。エリーエリーレマーサバクタニ。ところがですね、そこまで言ったら喉が渇いちゃった。まあ、もちろんご存知のように十字架につけられますと全ての体重は両方の手と足とにかかる。首から手が上に引っ張られますから、首のところの息が通らなくなる。窒息いたします。肺が十分に動かない。息が苦しくなる。で、大抵が十字架の上で死ぬのは窒息死です。でもだから呼吸が十分にできない。だから喉が渇いてこの詩編の22、勝利の歌を続けるわけにいかない。だから喉渇いたと言った。そしてその詩編の22をその後を続けるということをする代わりに、これで終わった。テテレスタイ、勝った。サタンに勝利した。これで目的を達成した。全てが完了した。詩編22で予言されている通りのことにこれでなると宣言したわけ、言ったわけです。そして父よ、我が霊を御手に委ねますと7番目に言っていることになる。どうしてですね、私がこの点を今日説明したいのか。こういう点からだけ見てもイエス様が十字架にかかって死んで3日目に墓からよみがえるということがどういう意味を持つものなのか、その3日間で何を達成したのかという点について考えていきますと、私たちの方では聖書から正しく理解をしていなければいけない点がたくさんあるということを皆さんに分かってほしいからなんです。今日のこの勉強の始まりの時にも皆さんに言ったんですけれども、この3日間で十字架で死んで墓からよみがえったというこの3日の間でもってどういうことが起きたのか、どういうものを達成したのか、何が目的で十字架で死んでその後死からよみがえるということをしたのかということを正しく理解をするということが、キリスト教というものを正しく理解をすることになるんです。この3つの点が、何がこの3日間で起きたのか、どんなことを達成したのか、何が目的だったのか、それで十字架の死からよみがえったのかという、この3つの点がキリスト教の根底になります。これが基盤です。はっきり言いましょう。これを理解しないでキリスト教があるか、ないんですよ。だから私は皆さんにこれが理解してほしいと思うだけではない。これを出発点にして神様とアブラハムとの間でもって割礼というもので成立をしている契約というものが、そしてですね、そのアブラハムが成立した後で今度はモーゼが律法という形でもってこの契約を、これは古い契約になりますけれども、これを確立したというものをイエス様が十字架で完成させている。それでその後で今度は新しい契約を成立させるという動きを取った。これがどういう意味を持つのか、現在の私たちにとってどういう意味を持っているのかというものがですね、十字架の上で完了した、テテレスタイ、これで勝った、残るのは後片付けだけだという言葉から始まっているということをですね、私たちはしっかりと理解をしていなければいけないものなんです。一体どういうことが古い契約から新しい契約でもって移り変わっているのか、こういうものをもし私たちが理解をしておりませんと、聖書の中でもって前の半分が旧約聖書と書かれている、古い契約の書と書かれているところと、後の半分が新約聖書、新しい契約の書と書かれているところと、内容的に同じじゃないか、同じことしか言ってないじゃないかと感じられてしまう。 古い契約の中で現在の私たちも使わなければならない、勉強しなければならない点がたくさんある。今でも同じものが通用している点がありますけれども、今通用していない点もある。なのに教会でですね、この古い契約の方ばかり勉強しているとイエス様がまだこの世に来る前の、イエス様が来るのを期待をしている時代の連中の動きだけになってしまう。じゃあ新しいものだけ勉強してたらいいか。新しいものだけ勉強しているとどういう理由でその古いものが新しくなっているのか理解ができないということになります。大切なのはもちろん新しい方、現在通用するものですけれども、古いものも時には調べていかないといけなくなる。でもっとはっきり言うとですね、古い契約の中で何が現在通用していない、何が今でも通用している、どういう点が新しく変わった、どんなふうに変わった、どういうふうに十字架で変えてくださったというようなことも我々が知っていなければいけないことになる。そうした時にですね、アブラハムと神様との間で成立していた契約というもの、それがどんなふうにして今の私たちに対しての新しい契約に変わっているのかというのが分かってきます。それがどれほど大切な意味を持つのかというものも理解ができるようになる。十字架で何を達成したのかという目的の一つ、3番目がですね、どういうものなのかというのも分かってくることになる。そうしたらいよいよ思ってですね、私たちの現在置かれているこの立場、状態というものがさらに感謝できるものになります。だからそういう観点からですね、来週この勉強を続けていきたいと思う。我が神、我が神、どうして私を見捨てたのかという言葉はですね、キリスト教の解説書の中では一番大きな誤解の一つに入っています。まだもっと大きな誤解もある。神様が試練を持ってくる、持ってこない、病気を病気にする、病気にしないという大きな誤解もあるけれども、この十字架での4番目にイエス様が言った言葉自身も大きな誤解の一つに入っている。皆さんはですね、これ正しく理解をしていただきたい。詩篇の22全部をイエス様が引用しようとしたけれども、引用しきれなかった、喉が渇いちゃった、そこで区切ってしまったけれども、何人かの人はその意味を捕まえた、だから誠にこの人は神の子だったという言葉が出る理由はそこにあるんです。もう少しこの先をですね、勉強していって正しい知識を得ていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが一人子イエス様をこの世に送り、この地上で苦しい生活をさせながらも、私たち一人一人が新しい第一歩、人生を新しく踏み出すことができるよう、その道を開いてくださり、あなたとの関係というものを新しく設立することができるよう、すべてをイエス様を通して動かしてくださったことを心から感謝いたします。どうぞその動きがどのような意味を持つのか、今の私たちにどのように解釈をしなければいけないのか、これから先もあなたがあなたの言葉を通してしっかりと私たち一人一人に教えてくださるよ。そしてその言葉で理解できたものを通して、私たちがどれほど恵まれているのかを理解し、その恵まれているものを現実にする人生を送り、そしてその恵まれたものを今度周りの人にも分け与えてあげるものとなるよ。あなたが私たち一人一人を導いてくださるようイエス様の名前でお願いします。すべてを可能にしてくださったイエス様、心から感謝をいたします。この感謝と賛美とこの祈りを主イエスの名を通して御前に天のお父様お捧げをいたします。アーメン。